平成25年本日は、11月10日、日曜日、第31回の模試セミナーを行います。遠いところを近い人もいるかもしれませんけれども、ようこそお願いしました。本日はですね、タイトルにありますように、ギリシャの頭脳ということで、見ていきたいというふうに思います。で、メインの、聖書の箇所は、さっき読んでいただいたように、ダニエル書8章です。で、それが、ダニエル書8章のメッセージが本日のメインです。で、ちょっと8章のメッセージ書いてみたら、なんか割と短く終わってしまうんで、セミナー一応2時間でやるんですけども、ちょっとこれじゃあちょっと、少ないかなと思ったんで、それ以外の、まあ、こういうダニエル書の箇所を今日は語りますので、ダニエル書の、全体的にですね、ダニエル書ってこういうとこだっていうのを全般で見ていきたいと思います。後半は、今言いましたように、本日のメインは、ダニエル書8章の、ギリシャの羊、ギリシャの角、具体的には、羊とかヤギに関して書いている箇所をですね、メインで語っていきたいというふうに思います。で、ですね、聖書はテキストを見ていきたいと思うんですけども、ダニエル書8章を開いていきますけども、ダニエル書8章の一番最後の節、A は、このように書いてあります。弟子ダニエルは、幾日かの間、病気になったままでいた。そのうち、起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のもとで、驚きすくんでいた。それを悟れなかったのである。書いてあるんですね。ダニエルは神の知恵に満ちていて、してこれ以上悟りのある人はいないというふうに、少なくともこの時代においては、世界国家である、バビロンにおいては、ダニエル以上に悟りと知恵のある人はいないんですけれども、そのダニエルが他でもない子で、それを悟れ、この幻のことでそれを悟れなかったのであるというふうに書いてあるんですね。今日皆さんが読もうとしている、悟ろうとしているのは、ダニエルが悟れなかったというダニエル8章なんだということを覚えておいてください。ので、これは、ダニエル8章は、この、羊とかヤギのことを書いてあるんですけども、下の方、このダニエル8章の中で、これは、ギリシャとかメディアペーシャの方だと書いたんですけども、それは、聖書でいう、牧師録の中では聖書を巻物であると書いてあって、昔の聖書ってみんな巻物だったんですね。だけどそれは表にも裏にも文字の書いてある書であるというふうに書いてあります。要するに表の意味もあるけども、裏の意味もあるということですよ。そういう意味合いで、ダニエルは、悟れなかったっていう、これは意味なく書いた言葉ではないです。個人的なことが書かれてるんですけども、それは、このダニエル8章の表面的なことしか読んでないっていう場合、ギリシャとかメディアペーションと書いてあるのは確かなんですけど、それしか読んでないという時には、悟れなかったのであるっていう、この言葉が関係してくるんですよ。だから、あらゆる聖書の言葉っていうのは、一言一言、聖書の他の歌詞では、このように、意味のない言葉は一つもないって書いてあるんですけど、そうなんです。聖書の意味のない言葉は一つもないんですよ。合いの手とか、ちょっと全然意味ないけど、詰め合わせ入れとこうとかね、ペース合わせなきゃいけないかとか、そういうのはない。ので、そのことを、悟ってください。そして我々は、無謀にも、ダニエルが悟れなかったっていう、この8章をですね、見ていきたいというふうに、本日のセミナーは、そういう意図のセミナーであるというふうに、理解していただきたいというふうに思います。ので、いくつかあるんですよ。ダニエル書の中でね、悟れなかったのであるって書いてありますけども、確かにそうなんです。そして、 悟る悟れないっていう事柄は、勉強の、試験結果とかテスト結果と違って、極端な場合、我々がそのお会いの時代にいるときに大げさなことを言うんですけども、場合によっては永遠の命に関わる問題だということをですね、覚えておいてください。それは、私は極端なことを言ってるんじゃなくて、例えば、イエス・キリストを来られたときって、これは明らかにこれ、旧約の終わりっていう、位置づけなんですよ、政治的には。なぜなら、新約聖書ではあっても、出てくる人は立法学者とかね、または祭司とかね、祭壇とか出てきますね。これ旧約の言葉なんですよ。で、その時に、イエス・キリストの諸行員の時にも、ダニエル書は当然ありました。そして、我々が読んでいるこのダニエル書をみんな読んでたわけですよ。そして、立法者パリサイ人とかも専門家ですからね、ダニエル書わからないなんて思っている人は誰もいなかった。でも、彼らは、悟れませんでした。ダニエル書の中にメシア降臨の予言が書いてあるんですけどね、油すごいたものは来るとかなんとか立たれると書いてあるんですけども、目の前に、油すごいたものイエス、キリストって油すごいたものですけども、いながらその方こそ聖書予言された方って悟ることができない、ね、これは、文句なしに悟れませんでした。試験で言えば0点です。全然違う回答でしたんですかね。だからそういう意味合いで言うなら、どうぞ、聖書が言う悟れなかったという言葉を、に関しては、やっぱり意味のある言葉だと思っててください。そして、残念な私が言うと偉そうで非常に恐縮なんですけども、今の時代はどういう時代か、このダニエル書8章を含めて、しまったと悟った時代か悟ってない時代かっていうならば、私から言わせればですけどね、いや私は勝手に言ってるだけなんですけども、言わせるならば悟っていない時代です。だからダニエルが書いてある悟れなかったのであるってことはまさに成就している時代であります。だから、そういう意味ならば、イエス・キリスト諸降臨の時の聖書の専門家である立法学者パリサイ人はまさに、クロートである彼らがまさに失敗したのと同じ失敗を、同じ手を二度食らって同じ失敗を繰り返そうとしている時代であるというふうに理解しています。だから、残念ながら他のことはどうかは知りませんけども、終末のことに関しては冗談みたいな距離がいっぱい伝わっているんです。ね、観難は来るけども観難の間に挙げられて、で、観難が終わったらば、神様の親切だからずっと教会を、丁寧に下ろしてくれるって。夢のような、冗談みたいな話が伝わってるんですけどね。みんな真面目にそういう喋ってるという時代です。だからこれは悟れない時代なんだということを覚えてください。だから、我々は、誰から頼まれもしないんだけども、依頼も特にないんですけども、セミナー開いてるんです。それは悟れない時代だから、開いているというつもりなんですね。このあたりをどうぞ聖霊にあって読んでいって理解し、見ていきたいというふうに思います。繰り返してますけども、少なくともイエス・キリストの諸降臨の時において、ダニエル書も予言も悟らずに、しかも目の前の予言されたメシアであるキリストを十字架につけた人たちは明らかに永遠の命を失ってしまいました。これは冗談ではなくて実際に起きたことですけども、同じように今世の終わり、諸降臨になったことってのは再臨で繰り返されるというふうに思いますけども、再臨においてやっぱり目の前に再臨を目の前にして、また、我々の前に与えられているダニエル書にしても黙示録にしても、悟れないってことは極端な話、永遠の命に関わる問題であるというふうに私は思ってます。ですので、やってほどセミナー入れてきました。今日は31回ですけども、まだ主が語られたことだったらもうちょっと続けるつもりですけど、何も語ることなくなったら、もういいって言われたらやめるつもりなんですけども、そんな、意味合いでですね、セミナー開いてるということを覚えておいてください。で、一応言い忘れましたけども、セミナーは1時間ぐらいしたら、10分ほどお休みを取りたいというふうに思います。ですので、 今6時半、6時過ぎてますけど、7時半頃になったら1回休む、10分ほど休みたいと思います。そんな感じでですね、リラックスしながら、お茶がある人はお茶でも飲みながらちょっと聞いていただけたらというふうに思います。あんなふうと、言ってる間にどんどん時間が過ぎていってしまいますので、今日のテキストをですね、見ていきたいというふうに思います。1、ダニエル書の意味合い。はじめにダニエル書の構成、意味合いに関して、ダニエル書はそれぞれの書を通し、それぞれの意味合いを通して、終末日、特に、観覧時代に起きることを予言し、暗示している。例えば以下の通りであるというふうに、イエスが書きましたけれども、ダニエル書は1章から、12章ぐらいまでですか、までありますけれども、それぞれの章は、それぞれの意味合いがあります。そして、終末の、で、明らかに、この、終末のことのが、日にダニエル書のことはいろいろ繰り返されてきます。で、黙示録の中にもダニエル書に書いてあることいっぱい出てきますよね。また、イエス様も終末のことに関連していました。ダニエルの語ったね、争いで食い物が、聖なるところに立つを見たらとかね。または、ダニエル書に出てくる、この10本の角を持つ獣とかね、いろんな、目標が出てきます。ですので、明らかにこれは、終末のことに関しての章ですけども、1章から12章までありますけども、それぞれの章は、終末に関して、別々の面を語るというふうに理解します。ので、同じ終末のことを、書いてあるんですけども、同じ事柄が、別の側面から、例えば7章では、4匹の獣という方法で語っています。そして、今日のメインである、8章に関しては、羊とヤギっていう形で書いてあるんですよ。面白いんですよ。8章っていうのは、出てくる動物は羊とヤギだけなんですよ。で、これはまた別の面を語ってるんですよ。起きてくることに関して、始末のことに関してですね。そのあたりの面を若干、見ていきたいというふうに思うわけであります。そして、で、2として、象、反キリストを拝まれることに関する苦難ということで、ダニエル書3章を全部引用しましたけども、ダニエル書3章の意味合いというのは、ここにも書きましたけども、他でもない、皆さんがご存知のように、ネブカダネザル王が、象を作ったと。で、その象を拝まないために、ダニエルの友達であるシャデラケ・メシャカ・アベデノが、火の炉に投げ込まれるという話であります。これは、なんでこういう話は書いてるかというと、ネブカダネザル王がとんでもないよう人間だということを後世まで知らせるためって、もちろんそういうこともあるんですけども、ダニエル書自身がもう終末に関しては予言の書ですから、明らかに類推できることは、ダニエルの、とかダニエルの、友が、神の言葉のゆえに、または神に仕えるがゆえに、苦難にあったように、このような苦難は、終末の日に再現するぞという語りかけを受けます。皆さんもそう思いませんか？全然無関係に書いてありますよね。そしてこのダニエル書3章の、今見ているダニエル3章の、一節を見てください。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビット、その幅は6キュビットであった。彼はこれをネブガル、バビロン市のドラの部屋に建てたんですけど、60キュビット。6キュビット。こう数字なんかどっかで聞いたような数字ありませんか？なんとなく思い出せませんか？なんとなく、60とか、多数6とかですね。ねえ、なんか似てますよね。だから、そうです。666のね。黙示録に出てくる666の反キリストの、獣の数に似てますよ。だからこれ再現するんですよ。こういうことが黙示録の日に再現するということです。そしてもう一つのことをついでに言っておきます。忘れないうちに。いいですか？私は恨みがあるわけではありませんけども、多少恨みはありますけども、観覧前経験説に対して恨みがあるんです。前の教会、このね、神田前でも正確に言うと、 二段階経験する。ギリシャは二回来るっていう説に、それは絶対性的におかしいっていうことを、神学校テストで書いたためにですね。で、そのために、神学校を追い出されましたんで、牧師も任命されませんでした。無資格で資格で、牧師はって、ね、追い出されましたからね。ちょっと恨みがあるんですけども。だけど、皆さんもご存知のように、観覧前経験説ということがあります。で、要するに、クリスチャンは、教会は神に愛されているから、週末に決してカンナに会わない。カンナに会うのはユダヤ人だけだ。教会はもうカンナの時はわーっとこのオブラートやスマイン上に上げられてして、終わったらガーッと降りてくるといい教えがあるんですけども、それは全くの間違いであるということは、このダニエル書3章を見てもわかるんですよ。というのは、ダニエル書3章を見てわかることは、どうですか？ダニエルの友人たちは獣像を拝まないためにネブカデネザル王に炉に投げ込まれるぞって言ったけども、その時神様は憐れみ深いんでパーンと彼らさんに上に上げて、で王の怒りが定まってもう落ち着いて、やっぱりこれは悔い改めようって言った時に下ろしてくれたって三章に書いてあります？そんなの書いてありましたっけ？ダニエル三章ないですよね。だから書いてないんです。逆に反対です。彼らは666のね、獣像、しかも黙示録13章は獣像出てきますからね。これ反旗です。明らかにこれ型ですよ。この獣像はね、拝まない。だから反旗です。拝まないために終末に苦難だけども、彼らは拝まないために苦難に遭うんですよ。でも奇跡的な神の介入、またね、炉の中に4人目の人が入ってるけど、これは神の子であるようであるって、これは再臨のキリストの方であるというふうに思います。そして奇跡的な介入によって彼らは苦難にあったけども命が助かったっていうのがダニエル書の間違いない記述ですよ。同じように週末の日に我々はやっぱり苦難に遭うしけども、場合によっては牢へ入っちゃうかもしれないけども、でもやっぱりキリストの再臨によって奇跡的に助けられるっていうのが聖書の教えなんです。だから、あらゆる、今の時代のキリスト教っていうのは、聖書があったら持ってるんですけども、で、ダニエル書を正しく読んでいくならば、または黙示録を正しく読んでいくならば、終末のことは、どんどん分かってくるんですけども、ねじれて、そして自己中心に、自分の自分に得ないように、勝手に解釈してるから何にもわからないんです。で、キリスト教書店にもいろいろ黙示録だとか、キリスト再臨とかいろんな本あるんですけど、読めば読むほど混乱に入っていくんです。言いたくありませんけど、バビロンの知者のようなものなんです。だから、我々が観覧に週末に会うか会わないかっていう根本の処方の処方のイロハの言いさえわからないんですよ。どうしてそれ以上のことわかるんでしょうか。こんなことは分からないで、一体もっとね、先の千年王国だとかね、新天神と何が分かるって、ね、九九が間違ってますから、それ以上の計算も全然難しいでしょ。微分とか積分とか、いや、私も分かりませんけども、全然難しいですよ。だから、そういうもんだってことを理解しなければいけません。そうでないと、レブラントのセミナーに混乱しちゃいますから。なんかエレミアの言ってることをさっか騙されたのに聞いたけども、教会帰ったら違うこと言って、やっぱ観覧前になってるし、牧師のこの信憑性とかね、人格的なこと言うと、やっぱりエレミアちょっと欠けるから、やっぱあれおかしいんじゃないかとかね、混乱に入ってしまいますので、どっかで心を定めなきゃいけません。やっぱり今の時代は残念ながらバビロンの使者は束になっても、神の与えた幻を解くことはできませんでした。今は残念ながら、バビロンの使者の時代です。そういうふうに教会の人は思っておりませんけども、混乱の中で、いろんなこと言われてますんで、100人、牧師録の解説聞いたら100通りあります。 だから100ね、ますます分からなくなってきちゃいます。ですので、ただ、我々悟るべきは、そういう時代だって、我々は残念ながら、そういう時代に生まれたんだっていうことですよ。イエス様の時代もね、やっぱり律法学者、パリサイ人は、残念ながら、そういうもう、旧約の終わりの時代に、ね、生まれてるんで、ある意味では、もう曲がった時代だって、イエス様が言われた時代なんで、一生懸命聞くは聞くほど混乱になってしまうんですけども、残念ながら今も、世の終わりっていう時代ですので、我々は、良くも悪くも混乱の時代の中に生まれていて、かなり聖書解釈にしても教会の教理にしても曲がった時代に来てるってことを理解しなきゃいけません。そうないと何も分かりません。混乱が混乱を呼ぶんですね。だから今言いましたように黙示録ダニエル書のは確かに終末の日を明らかに語っている書なんですけども、生徒の困難に関しては明らかにはっきりしたことを語っています。それは他の箇所にも出てきますけども、今度はダニエル自身がダニエル書の中で困難にあってるんですよ。それはあまりにもダリウス王の時だったと思いますけども、あまりにもダニエルが優秀なんで他の役人たちが嫉妬しちゃってね、でいろいろこのインチキの引っ掛けるような法律を作って、そして王様以外のものに祈ったら、そいつはすぐに、ライオンに投げ込まれるとかなんとかね、を作って、そしてダニエルは見事に、神に祈ったために、困難に遭いました。でも、その時のことはどうでしょうか。ダニエルは、そういう、困難に、神に従ったために、あったけども、そのライオンの穴に投げ込まれようと思った時に、パーッとこの空中警御されて、で、上の方にずっといたとね。で、ライオンがもう、年取って、しなびて、猫一匹噛めなくなってですね、歯も、ボロボロになった頃ですね、ダニエル降りてきた。そんなことで聖書に書いてないんですね。書いてありません。書いてありましたっけ？ないです。そうじゃないんです。やっぱりダニエルは残念ながらライオンに投げ込まれたんですよ。でも奇跡的に神は獅子の口を塞いだっていうのが聖書の記述ですよ。これは終末の日に生徒が起きる苦難とどのように神は生徒を助けるかってことを明確に予言した箇所なんですよ。そのところに何の根拠もありませんよ。観覧前に挙げられておるって冗談じゃありませんよ。それこそ、空想話ですよ。テモテの手紙の中にね、空想話っていうことが出てきますけども、冗談みたいな話なんですけども、でもみんな真面目に信じてるんですよ。私はホーリネス教会の教会、20代頃に言ってましたけどね、名前言うと悪くしたかちょっと言いませんけども熱心に教えられましたよ、神田村教授で。今思ってやっぱ冗談みたいなもんですよ。教会真面目な顔して冗談を言って落語じゃあるまいし気に入ってたもんですよ。でも皆さんは落語を聞きに教会に来てるわけではありません。真面目に真理を聞きに来てるわけですから、週末に関していくら冗談を聞いたってそのまま実現しない話を聞いても仕方ないんですよ。明らかにダニエル書が語っていることは、生徒は残念ながら苦難に遭うけども、しかし奇跡的に神は獅子の口を塞ぎ、介入し、そして命を救うというのがダニエル書の結論ですよ。で、それは再臨のイエス・キリストの話とまさに、ついつま合うんですよ。だから、どうぞ繰り返していますけども、我々は冗談のような教理を真面目に、教会で語られている時代に生まれてきてるんですよ。効果不効果ですね。だけど、でも、皆さんは、そういう私は冗談の時代に生まれて、そういうことを牧師に聞いてきたので、私は、神様裁かれませんよねって言っても、やっぱり裁かれると思います。なぜなら、聖書は変えないからですよ。ダニエル書は変わらないじゃありませんか。書いてあるじゃありませんか。やっぱりね。獅子の穴に投げ込まれたけども、しかし口を塞いだって書いてあるじゃないですか。ここからどうしたら、神田前とか冗談みたいな脅威が湧いてくるなわけはないんですよね。だから、要するに、 そういう意味ではやっぱり、神は書くべきことを書いており、問題は我々の方でそれを受け入れないということですので、そういう意味では残念ながらこの件に関しては我々も言い訳の余地はないんですよ。どうそのことをですね、これが別に今日のメインの趣旨ではありませんけども、そういうことを覚えておいてください。そして繰り返していますけども、ダニエル書は終末に関していろんな面で あらゆる角度から我々に語っています。真面目に読んでいくなら、主の悟りを持って読んでいくなら、終末のことに関してはっきりと分かってきます。今のね、説明しましたように、神奈前か、そんな神奈前は正しいかどうかとかね、そんなことだって皆さんも大事を持ってますから、私エレミアだけが大事を持ってて皆さんのところではね、抜けてるとかね、ダニエル書だけスキップしてエゼキエルの後がなんか別の章になってるとかね、そんなことはないんですよ。ですので、どうぞ、聖書は真実ですので、信仰を持って読んでいくときに必要なことは与えられます。ただ問題は我々がそれを悟ろうとしないとかね、または主によって悟りを与えられていないっていう、そういう問題ですので、どうぞ悟り、見るべきことは見ていっていただきたいというふうに思うわけであります。2番のことをですね、言っているんですけども、で、2番は、象、反ケースと拝まないことに関する苦難というわけであります。で、ちょっとせっかくだからこう説明したいと思うんですけども、この、ダニエル書3章の1節に書いてある、金の、ネブカデネザル王は金の像を作った、その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン市のドラの部屋に建てた。この像は、仏の像とかね、そんな像と似たようなものかもしれませんけど、これは、これこそが、反キリストの、に関する予言なんですよ。同じような箇所が、黙示録13章に出てきますよ。後に出てきますけども、黙示録13章の、14節。像は出てきます。黙示録13章14節。また、獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、釣りの傷を受けながらも、なお生き返った獣の像を作るように、地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。黙示録は、例えの書ですので、どうぞ例えを持って読んでいてください。文字で読んでいくとわからないことも確かにありますので、で、像という言葉に関してですけども、英語では、イメージっていう言葉を、書かれています。で、それを日本語で像というふうに訳してるんですけども、それは、キリストを指して、書いている言葉でもあるんですよ。キリストは見えない神の形でっていうふうに言う聖書の箇所ありますよね。その時、形という言葉は英語でやっぱりイメージという言葉が使われています。だから、反キリストっていうのは、像、イメージなんですけども、その意味合いというのは、見えない神がイエス・キリストという肉体を持った方に、体現されているように見えるような形で、まあ、ある意味ではイエス・キリストを見るということはもう見えないから見ているようなものです。同じように獣の国サタンとかですね、それはこの獣像、別名反キリスト、他の箇所では不法の人とか呼ばれてますけども、この人に体現するということですよ。だからある意味で、そして獣の像を拝むっていうことは、獣、また、サタンを拝むことと同義なんですよ。キリストを拝むことが、そのまま神を拝することと通じるように、獣の像を拝むってことで、サタンを拝することと同義になっていきます。だから、真似をしてるんです、サタンは。ので、だから、こう、 ダニエル書で書かれている、この獣像、ね、このネブカデネザルのね、像を拝む拝まないっていうのは、終末日本においては、サタンを体現している個人、反キリスト、または罪の人とかね、不法の人とか言われている、アラスニクミモクリモノとも言われてますけども、その人を拝むか拝まないかっていうことに、関係してくるということであります。だからサタンは、サタンとして出てくるわけじゃなくて、人を拝むということを通して愛させるっていう、こういうパターンを覚えておいてください。で、と同じように、この時、シャデラケ・メシャカ・アベデノゴは、ネブカデネザルの像を拝まないために苦難に遭いましたように、明らかに同じことは再現します。反キリストを拝まないためにね。だけどでも、やっぱり結論は、基本的な結論はどうぞ、覚えておいてください。黙示録を読んで、正しいクリスチャンみんな殉教しちゃうんだっていう人もいますけども、それは潔いって言う人が良いけど、でも、政治的にはちょっと不正確かなと思います。なぜなら、ダニエル書の結論というのは、ダニエルの友達、シャデルク、メシャク、アベデネゴにしても、ダニエルにしても、神の言葉に従い、神に従うために苦難にあったけども、それで命を失ったっていうのは結論じゃないわけですよね。奇跡的に命を失いそうになったけど、奇跡的に神は介入したっていうのが結論ですので、一応そこは覚えておいてください。でも、やっぱり2種類の人がいるだろうと思います。週末の日に殉教する人もいるし、またはね、ヨハネみたいにね、キリストの再臨までね、生きる。弟子は、キリストの再臨は死なないんじゃないかって噂がある。これは生き残る人の方ですよ。そう、それは私は何が何でも言えない方っていう人は祈っててください。きっと祈り答えられてますからね。まあ、殉教も辞さないっていう人は、まあ、その祈っていれば、それもまた実現するかと思いますけどね。拝むことはやめといた方がいいと思う。獣像を拝むことはやめといて。永遠の悔いが残りますからね。これは、言っときます。セミナーですので、ことですね。そして、で、三章の、そして、三章の二節で、そして、ネブカデネザル王は、人を使いして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を召集し、像の奉献式に出席させることにした。なんか古臭いことだな、とか、奉献式だとかね、ネブカデネザル王ってなんかこの自分へ奪ってるしって、私と関係ないわと思うかもしれないけど、いや、関係あるんです。週末の日にこれも関係してくるだろうと思います。同じように、これはなぜなら、週末の日にバビロンって再現しますからね。黙示録です。バビロン出てきますからね。同じように、これは出てくると思います。私の理解では、バビロン化したケース、アメリカが、キリスト教から覇権を握ると思いますから、その時に、あらゆる教団のトップとかをみんなこう集合させられると思います。そして、この反キリストっていう個人をですね、拝むことは強制させられると思います。その日の、その日にこれが再現していくからというふうに思います。そして三章の五節で、あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び、桃の楽器の名を聞くときは、ひるふして、ネブカデネザル王が立てた金の像を拝めって書いてあるんですね。で、またここでは、音楽は出てきます。これ礼拝に関係したことですよ。そしてまた72役、ここの、新科学では出てないんですけど、72役出ると、ダニエル書ってもうちょっと、何節か、72役にしか出てない説があって、そこの中には、ダニエルの3人の友達がですね、火の炉で投げ込まれて、で、火の炉の中でこう賛美したり、してるっていう歌詞が出てくるんですよ。だから、これ、とかまたこの楽器というね、みんな礼拝に関することなんですよ。だから、後の日に礼拝の中で反キリストを拝めっていう日が来るっていうことを、これは語らということを覚えてください。そして、三章六節。ひれ伏して拝わない者は誰でも、直ちに、火の燃える炉の中に投げ込まれるってことですね。そして世の終わりになるときに、獣像、はっきり言えば、反キリストという個人を拝まないということが、 命に関わる問題になってきます。なぜそうなのかってね、そんなことにこだわる必要ないんじゃないかと思うかもしれませんけども、それはなぜかっていうと、私は何となくわかります。それはこの世の神であるキリスト、サタンはね、サタンの心から願いっていうのは、自分を神の地に置きたいっていうことですよ。だから、神が拝まれるのは自分を拝まれたくて拝まれたくてしょうがないっていうことですよ。だから世の終わりの時に、サタンのある意味ではその願いが実現する時が来るんですよ。しかもそれは、神を拝んだり、キリストを拝んでいるクリスチャンに拝まされることに、サタンは大きな意味を持っているんですよ。だから、キリスト教会は残念ながら大学して、そして、反キリストに席巻されて、そして、誰も彼も、反キリストを拝まざるを得ないような、そういう時が来ます。それはサタンがまさに、その日を野望として願って、その日に、刻々と用意をしているからであります。あらゆるキリスト教会のトレンドっていうのは、私が見た限りは、あらゆる方向で、反キリストを拝む日を、目指しているというふうに見えます。あらゆる景色がトレンドはね、皆さんにどう見えるか分かりませんけども、今のトレンドはそれを明らかに目指しているというふうに思われます。そしてですね、次は、3章12節。ここにあなたが任命してバビロン市の頭を司らせたエリア人にとりわけメシャクアビデナゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが立てた金の像を拝もいたしません。なんかここで、しくってる人たちがいますよね。密告してる人たちが。ねえ、拝もしませんとか言いつけてるんですよね。嫌な感じですね。だけど、これは、こういう日は来ると思います。で、聖書の他の箇所もありますよね。兄弟は兄弟を訴えて死に至らしめるとかね。だからそういう日が来るんですよ。いろいろチクったりなとかね。だから残念ながらキリスト教会がこういうどんどん密告とかいう人が出てくるという日が来るだろうというふうに思います。ですのでレムナントでは、神様は明らかに神話の日はカリオの祭りのことを言われているというふうに理解します。カリオの祭りっていうのは我々の理解では地下教会 の例えだと思います。なぜならカリオの祭りってね、不思議な祭りであって、家がちゃんとあるのに、家がちゃんとあるんだけども、で、その家の、屋上にですね、わざわざ、屋上にわざわざ仮のいおりを作るっていうんですね。で、そこに、その祭りの間、わざわざ自分の家を出てカリオに住むっていう、これがカリオ祭り。これは明らかに、メインの教会が大学した教会を出て地下教会に住めっていうことに関してはこれ例えだと思います。だから下流の祭りってことを私の理解ではもうそろそろそれを用意していかなきゃいけない時代かなというふうに思っております。下流の祭りぜひ入る人を募集してるんですけども、今のところ誰も入っている人がいないからちょっとブランクになってるんですけど希望者が出てきたらお祝いを始めていきたいかなというふうに思っております。三章十五です。もしあなた方が角笛二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、片笛、および物の楽器の音を聞くときに、杉笛して私が作った像を拝むな、そうですし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれるってですね。こういうことですね。だから、繰り返して言いますけども、サタンの心からの願いっていうのは、自分を拝まされることです。そして、具体的には、サタンの形、イメージである像である、反キリストを拝ませることによってこのことを実現しようとしています。だからすごくこのことがそれこそもう法律ではっきりと死刑をの罰則を持って反キリストを拝まないと罰せられるようになる時代必ず来ます。ですので一応それは頭に置いておいてください。そういう意味ではこれは皆さんの永遠の命の分かれ目になる時代だってくるということです。だからその日を見越して我々はクリスチャン生活を送っていかないのは意味がありません。ねえ、 3.11 の時にね、大津波来ましたけども、その時に、ちゃんと津波とかに用意備えてないところはみんなもう、町ごと村ごとみんな流されてしまいました。でも、この津波のためのね、防波堤だとか、包みを有してたとこは、命を得たかもしれませんけども、同じように我々は、この日を見越して用意していかないことには、今は、気楽にやっても何もしなくても問題ないですけど、今だけを見ていてはいけません。突然のように、大津波のように恋がやってきますので、その辺を用意していった方がいいかなというふうに思います。3章29節。それ、私は、28節。ネブカネザル王は、ネブカネザルは言った、方面からしただけメシャガベデルを神。神は見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこの主名たちを救われた。それ、私は命令する。諸国、庶民諸国、諸国語の者のうち、シャゼレケ、メシャカ、アビデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足を切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。ってことですね。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。ってことは、キリストの再臨に関わっている言葉だと思う、理解してください。キリストの再臨ってこういうもんなんです。危機一髪の時に、救うっていうことです。だけど、はっきりしていることは、いいですか？救われて、永遠の命を、そして、神に誉れを受けるのは、シャデラク、メシャク、アベデナゴのように、反キリストを目の前にしても拝まない人たちなんですよ。だから、再臨のキリストの時に、引き上げられて、そして、永遠の命を得る人って明らかです。それは、反キリストを法律で強制されてもね、場合によって命の危険があって拝まない人たちですよ。逆に、いくらクリスチャンだとしても、反キリストを拝みまくっちゃってね、おべっか言いまくっちゃったらね、今日もハンサムですねとかなんかおべっか言いまくっちゃってですね、でもって平気で拝んじゃってって、そういう人は、キリストの再臨の時に、どう見たって軽挙されませんよ。栄光も受けませんよ。逆にね、無職十三章、まあ、無職なんか書いてありますよ。誰でも獣像とね、それを拝む者は、とこしえの火でもって苦しめられるとか書いてますから、そっちの方行っちゃいます。だから、我々は、皆さんは好むと好まざると、私の場合は、ちょっと年配者だから、わかりません。残念なことに観覧車の前に寿命が尽きてしまうかもしれませんけど、それはよくわからないけどね。まあ、その前に、なんかね、とつかまって死んでしまうかわからないけども、だし皆さん私よりずっと若いんで、ほぼ間違いなく観覧車でそうな人いっぱいいますからね。それで、脅かすわけじゃなくて、やっぱりどっかで、いいですか？心の中でどっかでやっぱりこれ決めなきゃいけないんですよ。どうするのか。バビロン派で生きていくのか。ね。太鼓持みたいに、獣が来たらね、へーへーって言って拝むのか、それとも、シャデラク、メシャク、ベゼノゴホで行くのか、最後まで、フラフラしてると間違って行っちゃいますからね。間違ってね、違う、拝まないつもりで拝んでしまったりとかね、よくありますよね。意思がはっきりしない人ってね。どっかでやっぱりこれって定めなきゃいけない。しかし、明らかに、これは、キリストの再臨っていうのは、誰でも彼でもクリスチャンと名がついた人を救うためにあるとは思えません。逆に、獣像を拝むような人たちとしては災いですよ。黙示録一章何節だかに書いてありますよ。見よ、彼が来るってね。すべてのね、ことに彼を、差し通したものは、彼を仰ぎ見るって書いてある。なんかこれ、きつな言葉ですよね。彼を差し通したものはって、なんか復讐っていう感じですよね。だから、キリスト再臨って、すべてのクリスチャンにとって、幸いとは限らないと思います。しかし皆さんが、このように、シャデラク、メシャク、アビデナゴ、もしくは、ダニエルのように、ライオンの穴に投げ込まれると、脅かされても、 神以外のものには祈りをしなかった人たちにとってはこれは幸いになりますけども、スウェーデンクリスチャンにとって再臨は祝福とは限らないと思います。これは私の理解では終末に関してのいろんな多くの知識のイロハの意であるというふうに思うんですけども、残念ながら今のキリスト教会あまりにも回りきってるんでイロハの意が通用しません。逆に異端扱いされちゃうかもしれないですね。でもまあしかしポイントはどのような時代に皆さん生まれたとしても、しかし他のものは諦めつくでしょうけど、永遠の命は諦めつきますか？絶対つかないと思う。だから一生懸命やってるんですよ。頼まれもしないけども、神様はどうもセミナー語ってくれたから、なんか買ったらいいなと思わない。まあ、その人は怒られちゃいますけど、馬鹿にしちゃいますか？言わないけども、大変なんですよ、今日も。朝も、午前も午後もですね、いや、もっといい奉仕してる人いますから、当然って言えば当然なんですけども、であります。でもやっぱりね、奉仕ということは感謝です。やっぱりその中でいろんなことを語られますからね。そんな感じであります。そして、つい、3番、これ4ページですか。交番の3。教会の王である反キリスト以外の神に祈ることへの迫害。カナダにおいては反キリストは、どの神を勝る神として君臨する以下の言葉に通りだよって。これはまあ、それで、第二世代の記2章の4節。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝される者に反抗し、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これ反キリストのことなんです。だから、ものすごい人が出てくるわけですよ。あらゆる、すべて神と呼ばれるもの。だから仏教も、イスラム教も全ての神に反抗して、そして自分こそ神であるというのは、すごい人間ですよね。こんな人は今まで地上に現れませんでしたけども、しかしこれは、サタンの化身みたいな人です。これ現れます。この個人の人が、反キリストという個人が願ったといえば願ったんですけど、他でもない、これは、サタンの願いがね、ここで成就するわけですよ。何を勝った神として出てくるって、だからもうサタンが最後の最後で、本性を表すっていう感じなんです。で、このような、サタンなので、神に祈らせないっていうね、自分以外のものに祈らせないっていうことを、終末の日に必ずきます。だから、それを語って予言しているのが、第二章6章であるというふうに思います。これは先ほどから言ってますように、ダリオス王の時に、このね、人々が示し合わせて、王以外の誰にも拝まないっていうことですね。この王っていう個人、神ではなくて個人、人に関して祈るということに一つのミソがあるんですよ。だから、いいですか？終末の神田時代の困難とか、サタンの方法っていうのは、サタンそのものに祈るっていうよりも、反キリストという個人に祈らせない。王という個人でここで祈らせたよね。個人に祈らせるということです。それが、大きなポイントになってきます。そうであります。で、そのために、この、ダニエル自身は、獅子の穴に投げ込まれます。で、これは繰り返して言うんですけども、終末の日の神田時代の方なんです。神田時代も我々も、反キリストへ祈らないことがゆえに、おそらく、神田に会うだろうと。だから、ね、嫌なことを強制されるんですよ。反キリストを拝めってね。反キリストはどんなに反射のことか分かりませんけど、どうして人に言うんだけいけないのか分かんないですけど、そういう日が必ず来るだろうと思います。だから、ダニエル書は伊達に書かれたわけではありません。終末の日に再現することに関しての予言なんです。例の、そして繰り返して言いますけども、ダニエル書の、一つのはっきりとした流れは、正しい神のしもべは、ダニエルにしても、ダニエルの友人のシャザラケ、メシャカ、アベデネゴにしても、 正しく神に仕えたために、カンナに会うということですよ。間違っても、カンナの前に挙げられてはいないんです。だから、繰り返してみますよ。カンナ前受け拒絶っていうのは、どの聖書の箇所とも矛盾するんですよ。でも、愚かなクリスチャンは、独自聖書を読んでいないし、ある意味で聖書をまとめに信じていないのかもしれません。だから、冗談みたいな、聖書の流れから言うと、冗談みたいな話を真面目に受けてるんですよ。その先はとんでもないことになるんですけども、どうぞ、そのような愚かであってはいけません。我々は、まさに、聖書が語っている、真理を見ていくべきであると、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。6章7節、国中の大臣、長官、大衆、顧問、監督は皆王が一つの法令を制定し、権令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よあなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死の中に投げ込まれると。繰り返してみますけども、王っていう個人に関して祈るって、ここはミソですよ。ねえ、なんとか、普通は神に祈るんだけど、個人。これだから、反キリストという個人に対して祈るっていうことに日が必ず来ますよ。そういう感じであります。で、同じことが書いてあります。同じ6章の26節です。私は命令する。私の支配する国においては、どこでもダニエルの神の前に触れをののけ。この箇所こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることだが、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このあたりがポイントですよ。獅子の力からダニエルを救い出された。これが、ダニエル書のメッセージなんですよ。だから、再臨に関してのメッセージはそうなんですよ。我々はダニエルのように、獅子の穴みたいに投げ込まれていってしまうっていう、それは簡単にはおそらく再現すると思います。だけどもう一つのことを知らなきゃいけないんですよ。ダニエルはしかし獅子の穴の中で、残念ながらそのライオンの餌になって死んでしまいましたねっていうのが結論ではなくて、獅子の穴から救い出されたっていうのははっきりした現実です。だから基本的には再臨の日に、カンナにあったけども、でも奇跡的に助けられるっていうのが、聖書を語っている基本的なメッセージであるということを覚えてください。まあ、かといってね、人権は全くないということはないですよ。なぜなら、黙示録の中ではね、神の言葉の上に、首を切られたって人いますのでね、人権を厭わない人は、そういう道はあるかもしれません。ただ、どちらにしても、大事なポイントは、反キリストを拝まないってことです。反キリストを拝むと大変なことで、永遠の悔いが残りますので、首を切られても一瞬のことですから、しかし、悔いは永遠に残りますから、どっちがいいかって、どっちも嫌かもしれませんけど、私としては、首いかない、どうってことないかなって、一つしかありませんけどね、首は。そんな感じであります。4番、人食い獣による苦難ということですね、ダニエル書7章。ダニエル書7章は、言わんとしていることは、これ終末の日に関して、別の面で語っているんですけども、それは、人食いの獣という形であります。それは、ダニエル書7章を見ればわかりますように、一匹目は、獅子、ライオンですよね。ライオン人を食べますよね。食いますよね。で、二番目が、熊ですね。熊もね、人を襲いますよね。3番目は豹ですよね。豹だってね、人を襲いますよね。そして最後は、週末の獣なんですけども、これも明らかに人を食うようになる。で、人は、私の理解では、最初の人であるアダムは、神が息を吹き込まれて、そして生ける人となったって書いてあるんです。これは型だよと思います。だから生ける、神の霊である聖霊を受けて生きることがあってクリスチャンの方であると。だから正しいクリスチャンとか神のためがこういうの獣の国で迫害されるっていうことが見えであると思います。でこのことは事実です。7章4節は第1話は獅子のようでって書いてあるんですけども、獅子ライオンのようなこれはバビロのことを言ってますけども、 バビロンにおいては正しい神のために迫害されましたよね。皆さんが今読んできたようにシャドラク、メシャク、アビデナゴもバビロン、ネブカデネザルの人でね、迫害されましたよね。火の炉にも投げ込まれちゃいましたし、こんな感じですよね。でそういう意味では確かにバビロンはそういう国であります。で2番目はクマなんですけど、クマはやっぱり迫害してるわけですよ、正しい民をね。エステル書の中にモーデカイとかユダ人が、絶滅の危機にあったって書いてますけど、それは他でもない、シュシャンの城ってメディアペルシャの城なんですよ、エステルがいたね。だからやっぱりそのメディアペルシャの下で神の民が迫害ってありました。また3番目ヒョウですけども、ヒョウはギリシャ帝国なんですけども、ダニエル書に書いてある争いに食い見物とかね、また三宅嫁のこの旧約時代に都が汚されたとか争いに食い見物が置かれたって、これはギリシャの視野の下に起きたことからなんであります。で争いに食い見物ってね、ゼウスの像だとかなんだとか言われてますから、これまさにギリシャのね神話の神様ですので、はい、ではそうでありますということなんです。でポイントは終末の獣って我々の理解ではこれはアメリカの方だというふうに思いますけども、アメリカは同じ意味合いで人を食い獣、もっとはっきり言うなクリスチャン、終末のクリスチャンの命を奪うような獣として生きていくという、そういう獣として登場するということをこの伝承7章は語っているというふうに思います。その辺がポイントかなというふうに思います。でこの7章とちょっとついで見てみるな、7章の17節、これら4頭の大きな獣は力を起こる4人の王である。で力であります、だから天からではないんですよ。だからこの世の王なんです。そしてこの世の王は正しいクリスチャンを破壊するということであります。で7章19節、それから私は第4の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、下って噛み越えて、その子で足で踏みつけてあって。では、アメリカは第4の獣になると思います。そしてアメリカはまだ正体の半分ぐらいしか出してないと思います。これから正体を出していくと思うんですけども、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、下って噛み砕いて、その子で足で踏みつけたって、こういう、大変な世界を荒らしまくるようなことってこれから従事していくんではないだろうかなと思います。そのアメリカの圧倒的なこの力を持って正しいクリスチャンに対しての迫害が起きてくるというふうに思います。で7章21節、私が見ているとその妻は生徒たちに戦いを飲んで彼らに打ち勝ったって書いてありますように、アメリカは生徒に戦いを挑み打ち勝つっていうことであります。これはアメリカを通して実現しているかなというふうに思います。アメリカはキリスト教皇と言われているんですけども、私の理解ではこのことはアメリカにて成就しています。見事にアメリカをはじめとして、アメリカのクリスチャンをはじめとしてクリスチャンは皆アメリカのあらゆる方法とか政策とか文化とかその中で見事にクリスチャンとして打ち破られています。聖書の中でね、殺すなって書いてありますけども、今ね世界中で最も人を殺してでね、そもそも殺人が最も多い国ってアメリカですよね。銃を持ってたりね。だから全然だからクリスチャン根本的なところを教えが犯されております。会員するなっていうけどね、アメリカは全くもうそういう面ではおかしな国ですよね。偽りなっていう結構インチキもありますね。ある意味では、ではアメリカンクリスチャンってまさにどんどんクリスチャンという本質が殺されていくっていうのはそんな感じであります。そしてアメリカを通して世界中にキリスト教が広がっているがゆえに、あらゆる生徒は、キリスト教ならぬキリスト教に仕えているっていう、そういう現状になっております。7章22節、しかしそれは年を経た方が来られるまでの ことであって、意図高く方の生徒たちのための裁きが行われ、生徒たちは国を受け継ぐ時が来た。で、アメリカの横暴っていうのは、年を経た方っていうのは、これは何かというと、イエス・キリストのことを言うんですよ。なぜなら、イエス・キリストっていうのは、2000年前にナザレの、ナザレじゃない、ベツレヘムで生まれたわけですよね。その後、オリーブ山でね、昇天しましたけどね。それからもう2000年ぐらい経ってますから、2000歳ですよ。だから、ね、日本で一番年寄りだって110とか120ぐらいじゃないですか。それに超えたら2000歳って言ったらもう全然年が減ってますよね。これイエス・キリストのことですよ。年を得た方が来られるまでっていうのは、その再臨の時に、アメリカの応募は破壊されます。そして救いを与えられるっていうことです。生徒たちがね。で、7章25です。彼は意図高き方に逆らう言葉を聞き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。で、こういう書いてあるように覚えてください。アメリカの、建国目的といい、またこれから の活動の目的っていうのは、意図高きの、ところの生徒たちを滅ぼし尽くすっていうことがまさに目的です。そしてアメリカは今、徐々に牙を剥き出しつつあります。前にも言いましたように、アメリカにおいてはもう、日本みたいに、非キリスト教国におけるよりも、もっともっと迫害が起きています。では、アメリカでね、ビデオで見ましたけども、牧師さんがね、スーパーの前で、路傍伝道したんですよ。で、YouTube で言いましたけども、スーパーにね、並んでる人たちの前にね、行列の人たちに、聖書を片手にメッセージした。あろうことか、向こうからパトカーが来てね、で警官が来て、そして手錠で逮捕して、牧師をパトカーに押し込んで、で、連れてった画像があるんですよ。びっくりしましたね。そういう時代ですよ。だから、アメリカこそキリスチャンへの迫害国として、どんどん進んでます。また他のところでは、あれ、写真で聞いてますけども、家庭集会を牧師が導いたっていうだけで逮捕された。どういう罪なんだか分かんないですけどね。今もよく分かりませんけどね。家庭集会から日本でも絶対のこと起きてませんよね。でもう、牙をむき出しにしてるっていう、もうだからね、隠して爪をむき出しにしてきてる、徐々に出てる感じなんですね。だからもっともっと行くだろうというふうに思います。アメリカこそがその国として出てくるというふうに思います。7章25節の後半で、彼は時と法則を変えようとし、法則って確か律法の方だと思いますけども、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。一時と二時と半時は、皆さんご存知のように、これは3年半の観念時代になります。だから、どうぞ、ありもしない妄想とか、ありもしない希望を、皆さんは持たない方がいいだろうと思います。せっかくの希望をどうして、レマントは夢を破るようなことを言うのって言われるかもしれませんけども、観覧前っていうのはありえない、そして皆さんに嘘の希望、実際存在しない希望です。そんなものを掴んでる人たちは、気持ちがふわふわしちゃって、肝心の観覧になった時に対応できませんよ。どう思いますか？ねえ、1週間後にね、テストがあるって聞いてから、まあ今回は頑張らなきゃって思ったけどね、突然次の日嘘を言われてね、実は1週間後テストってあれはなんかもう来年伸びたみたいなことってね、そんな嘘をその気になった人っていうのは本番で実力発揮できませんよね。本当に1週間後テストあった時ね、全然勉強してませんからね。同じように観覧前形成っていうのは皆さんを、ね、祝福ではないんです。実際に観念来た時に、決して備えがないために、永遠の命を失うための備えなのよ。これはサタンの本当に知恵ですよね。そんなものを掴んでしまってしまう時にはですね、レメントメッセージ行くと、もうね、せっかくの夢のね、神様の希望の観念をあげるって希望を失せてくれて悔しいとか思うかもしれませんけども、嘘の希望は失せた方がいいと思うんですけども、違います。で、この辺も書いてありませんか。聖書としては、ねえ、あらゆる聖書の箇所は、観覧前形成です。嘘と言ってますよ。生徒たちは、一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられるって書いてありませんか。 なんて書いてあります？生徒たちは一時と二時と半時の間、館内に会いそうだけど、その前にキリストが上に上げて、終わったら下ろしてくれますって書いてあるの。書いてないんですよ。とんでもない嘘です。あらゆる聖書の箇所と観覧内科技術の認知季節は矛盾してます。だけど、愚かで、決して聖書を読もうとしない人々は、こんな子供騙しみたいな脅威に惑わされてる。あろうことが、最も大事な永遠の命を失っていくんです。せめて、そういう愚かなクリスチャンは日本中あふれてるかもしれませんけども、せめて1000円も払ってセミナーに来られた方は、ぜひ、正しい素材をなしていっていただきたいかなというふうに思います。じゃあ、以上、ちょっと全般を終わります。